お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
突然ですが皆さん、空にかかった虹を見てどう思われますか？虹を見たら良いことがある、幸運がやってくる、そして虹の根元には宝が埋まっているなど、虹には昔からポジティブな意味があると言われています。今夜のインタビューはこの虹色を使って手織りをする自称虹織りアーティストでメルボルン在住の川端陽子さんにお話を伺いました。現在の活動について教えていただけますか？
日中ライブラリーでお仕事もしてるんですね。で、ライブラリーのお仕事はパートのお仕事なので、半日ぐらい仕事した後にお家に帰ってきて、で、今度お家で虹織りって私が名付けた造語なんですけども、私虹色で手織りするのがすっごい大好きなので、じゃあ短くして虹織りとかって呼んでるんですけども、で、それを作ってます。一般的な手織りっていうのはこうパターンがあって、で、例えば平織りとか、いろんな織り方があって、その織り方の通りに間違いなく、目を飛ばしたりせずに間違いなく織っていくのが伝統的な手織りの方法なんですけども、だけど、私の場合は、もともと始めたところが沙織織の教室で、手織りのことを学んで、沙織織っていうのは、大阪発祥の日本の手織りの方法の一つで、その伝統を取っ払っちゃって、もう自分の直感に、従って、ここは今赤を入れたいなとか、今はちょっと黄色っぽい色を混ぜたいなとかっていう、こう、自分の降りてくる直感でどんどんどんどん折っていくっていう形なので、伝統的ななんとか折りっていうパターンとか、テクニックとかに、乗っ取らないで、もう自由に自由に感性のままに折っていくっていうのが、サオリ織りなんですね。で、正確に言うと、サオリ織りの織り機で作られた織物だけをサオリ織りって呼ぶんですね。今まだサオリ機は持ってないんですけども、自己流にサオリ織りからインスピレーションをもらったけれども、今は自分の道を独走してます。
じゃあもう虹織りっていう新たな分野と言ってもいいですね。
そんな感じです。
初めから虹色だったんですか？
私昔から、手織りするずっと前から、色がたい好きで、で、カナダに留学してた時期があったんですけども、その時にも私が着てる洋服を見て、あなたって南国の鳥みたいねって、オーストラリアにいるローラキートっていう、ああいう感じの色がすごい好きなんですね、昔から。だから、何かっていうと、ついついそういう色合いの洋服になってしまって、で、昔からそういう色が好きだったところに、ある日手織りを始めた時に、自分でこう壁いっぱいにこう糸が線々とこに並んでたので、自分がこう直感でこう引かれる糸をこうどんどんどんどん集めてきて、どんどんどんどん折っていくんですけども、気がついたら虹色になってたっていう感じで、で、それを折って自分が身につけるとやっぱウキウキするし、で、それを見た人もなぜか、わー、すごい素敵とかって言ってみんな気分が上がるみたいな感じで、だからじゃあ褒められた、またやろうって感じで、もう鶏が先か卵が先かっていう感じで、どんどんどん虹織りをやってるって感じですね。
直感で 折るっていうことは同じ作品はできないっていうことですよね。
ない。
じゃあ本当もう一点もの
ですね。あの逆にこれを作ってくださいって言われたら私はできないですね。黄色でお願いしますとかピンクでお願いしますっていう指定は受けられないんだけども、あのあらかじめその方があのこう自然の中のイメージから、例えば好きな鳥とか好きな海の色とかお空の色とか虹の色とか太陽の光とかって、そういう写真をあらかじめ送っていただいて、でそれを見て私があのこうイメージするものとかその方のあのイメージとかで、私が思い浮かぶ音楽とか色とかっていうのをあのそのまま降りて、直感が降りてくる通りにどんどんどんどん降り進めていくっていう感じですね。商品を受け取った方の感想を聞くと、あの大体皆さんあの到着した時にもうすっごい興奮して、なんか電話をかけて聞くとかしてくれてなんかもうすごい大興奮しながら、なんかあの事前にあのインスタとかで、あのインスタとかフェイスブックとかで写真はね、あの作ってる途中も全部お見せしてるし、出来上がってからの写真も全部お見せしてるんだけども、なんか写真で見たりとか想像してた以上のなんか出来で、もう本当に嬉しいっていう、なんかもう感激のなんか電話がかかってきて、でもなんかもうみんななんかあのロックダウンの時とか、あの結構落ち込んでたりとか気分的にドーンとしてた人が多かったんですけども、メルボルンで、そういう反応をもらうと、あのやっぱこうロックダウンであのドーンと気分が落ち込んだ人でも、なんか虹色ってこうなんか全ての色が入ってるので、だからなんていうのか、あのお空に虹がかかる時にもそうだけども、なんか人間ってこう虹色を見るともう無条件にやっぱり嬉しくなっちゃうっていうか、あのだからもうなんか言葉にできない、なんかすごいエネルギーがなんかその方に届くのかなって思ってます。
うん、何か作品作りで大切にされてることってありますか？
それはね、あの自分の波動を高く保つっていうことで、あの私実験的にねやってみたことがあるんですけども、あの旦那とちょっと夫婦喧嘩して、あのもうすっごく腐ってる時に、あの自分では明るい綺麗な色を選んでるつもりで手織りをしてるんですけども、でも一旦なんかあのその手織りの部分をあのもうなんか怒ったりとかプリプリしながらなんか手織りした後、あの翌日とかまた時間を置いて見てみたら、なんかどどめ色っていうか、あの綺麗なあの色の組み合わせじゃなくって、なんかよどんでる感じに見えたんですね。で、あーって分かって、自分の気持ちとか感情をこう高いあのこう上げ上げの状態にしておらないと、なんかその自分の怒りとかフラストレーションっていうものは全部布にバッチリ出てしまうので、なんかそんなものをいただいちゃった人ってすごい辛いじゃないですか。なんか別に怒りなんて手織りの布には書いてないけども、あの見えなくてもエネルギーとかってやっぱり誰でも多少なりとは感じると思うし、なんかそういう怒りとかあの不安とかのエネルギーが乗ったものを私は人にはあげたくないので、だからもう本当に自分がウッキウキの時にしかおらないって決めてます。
虹織アーティストの川端陽子さんでした。 陽子さんは現在メルボルン在住の水引きアーティストとコラボ展を計画しています。メルボルンで9月に予定されているこのコラボ展のテーマは虹色、人と人の関わり、そしてエコ、虹色の世界、虹色の波動で幸せな空間を作ることを目指しています。詳しくは今後陽子さんがブログにも掲載していくと思いますので、SBS 日本語放送ウェブサイトのこのインタビュー記事からご確認ください。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。